週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、都会でもねふと聞こえるセミの声ということでね、最近少し変わってきたと思いませんかね。
あれ季節によってね、少しずつ種類が変わってくるんですよね。
はい、8月になってね、この暑さも折り返しを過ぎたあたりでしょうかね。今日も押さえておくべき注目の情報を盛りだくさんでお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ウィラーエクスプレスジャパン新高速乗り合います。
先月末から夜行高速バスが激減しています。これまで高速バスには高速乗り合いバスと高速ツアーバスの2つがあったんですけれども、日付が変わった今月1日から法令が改正されて、高速ツアーバスの運行ができなくなってしまったんですね。事故が原因になっているんですけれども、これをきっかけに高速ツアーバスの最大手だったウィラートラベルは JR バスなどと同じように高速乗り合いバスに移行しました。
高速ツアーバスというのはね、旅行商品という位置づけだったんですね。なので乗り降りする場所に、定めというものがなくて、料金も自由に設定できていたんですね。で、一方の高速乗り合いバスというのは高速道路を走る路線バスのことなんですね。自社運行のために乗務員と車両の確保、運賃の設定などが求められていたんですね。で、ウィラーはツアーバス時代からバス会社というのを運営していたんですけれども、新たに貸切バス会社との共同出資会社を設立してね、繁忙期以外はグループ内で運行を賄えるようにしたんですね。
ツアーバスっていうのはどちらかというと、実際に運行しているのは企画会社で、そこから観光バス持ってる会社に依頼をかけてるみたいな感じだったんですよね。で、この実際ツアーバスから乗り合いバスに変わることで、利用者にとってはどんな変化が起きるんでしょうね。
そうですね、そのバス停なんですけどもね、既存のバス会社というのがいい場所をここを確保してるんですね。なので大都市のターミナル駅周辺というのはやや遠くなってしまってるんですね。
ウィラーの場合、東京駅のバス停っていうのがですね、隣にある JR 有楽町駅とのほぼ中間、鍛冶屋橋の駐車場のあたりになってるんですね。
この点でね、そのウィラーは川崎駅をターミナル化しようというふうに目論んでるんですね。で、一方でその事前予約がなくても空席があれば乗務員に直接ね運賃を支払って乗車できるようになったというのは便利ですよね。インターネット予約を前提とした柔軟な割引制度というのも充実してるんですね。ただ既存の乗り合いバス会社と比べた価格の優位性というのは以前ほどないんですね。
既存のバス会社と同じ土俵に立って、ウィラーの新たな戦いが始まったということなんでしょうね。
その2、圧力 IH 炊飯ジャー極め炊き。
炊き方の技術ですとか内釜の素材といったもので進化を続けている高級炊飯器のマーケット、ここにですね新しい製品が登場します。象印魔法瓶の極め炊き NPWS10 という商品なんですが、これですね、炊飯器からの質問に答えていくと自分好みの炊き方にどんどん変わっていくというですね、とてもユニークな機能が搭載されている。
そうですね、極め羽釜の新シリーズというのは新たに我が家炊きというメニューを搭載したんですね。で、これは炊き上がったご飯の硬さや粘りについて3択の、質問に答えると、その答えをもとに次にご飯を炊くときに食感を微調整するという仕組みなんですね。
なるほどですね。
最大で、121通りの炊き方というのがあって、使うたびに自分好みの食感や味に近づいていくんですね。で、これまでの機種にもしゃっきりだとかね、ややしゃっきりといったように好みの食感に炊き分ける機能というのはあったんですけれども、 人の感覚には個人差ありますよね、はい、で自分の好みを分かってる人っていうのは意外に少ないんだそうです。だからこうしてね、実際に比較をしながら好みの味に徐々に到達できるように質問に答えていくという形をとったんですね。
なるほど、すごいですね。この極め羽釜の新シリーズでは、内釜を加熱するヒーターの面積を3倍にしてよりふっくら炊き上がるといった改良も加えられたそうです。でそれからですね、ご飯を美味しく炊くための DVD もついているということで、はい、高級炊飯器買ってみようかなという人は注目の一台かもしれません、
はい、その3、ウィルコム誰とでも定額パス。
PHS のウィルコムがほぼ1年ぶりとなる新製品発表会を実施しました。他のキャリアとの通話も定額になる誰とでも定額を武器にして経営再建を完了させたウィルコム、うん、今回の発表会では今後を占うであろう新規軸がいくつも発表されています。
はい、その中でも注目なのがカード型の端末、誰とでも定額パスというものですね。
これ僕サービスの名前かと思ったらちゃんと端末があるんですね。
そうですね、
なんか薄いルーターみたいな、
う
ん、
そうですそうです、うん、で他社のスマホからでも誰とでも定額が利用できるというふうに謳ってるんですね。で仕組みはまあこういうことなんですけども、まず専用アプリをインストールした Android スマホと誰とでも定額パスを Bluetooth で無線接続するんですね、
はいはい、
で電話をかけるときはスマホで専用アプリを起動して電話番号を入力するか電話帳を参照して発信を押すんですね。そうすると無線接続した誰とでも定額パスから PHS 回線を使って通話がなされるわけです。
なるほど、やっぱりこれルーターみたいなもん
ね。そうですね、うん、つまりね、誰とでも定額パスというのは単なる PHS モジュールでね、スマホをレシーバーとして使うんですね。
だからこそ他社のスマホでも大丈夫ということになるんですが、
はい、
まあ、通常ですと、まあ、いろんなキャリアと競争して戦ってっていう感じになるんですが、はい、そうではなくてむしろ利用してしまえという逆転の発想というのがすごく新鮮な感じですね。
こういう手もあったんですねっていうことですよね。ただね、 Bluetooth を使うのでスマホの電池をやや圧迫するというのが難点なんですね、はい、まあ、とは言っても専用アプリの使い勝手はとてもいいんですよね、うん、月額の基本料金は490円でね、オプションの誰とでも定額の980円を含めて、月1470円で運用できるんですね。
スマホの一般的な通話量を考えた場合、毎月他のキャリアへの通話が35分間を超えるユーザーはこの端末を使った方がお得ということなんだそうです、
はい、その4、マイボトルドリンクドロップ。
最近持ち歩く人が増えているマイボトル、7月にサントリー食品インターナショナルとサーモスという大手2社が共同開発した専用ボトルで飲む濃縮飲料マイボトルドリンクドロップというのが商品化されました。この異例のタッグ、実に開発に3年をかけたというものなんだそうです。
サントリー食品インターナショナルが開発したのはね、密封ポーション入りの濃縮飲料、サーモスが開発したのはその専用ボトルということなんですね、はい、でユーザーは専用ボトルを会社や自宅に置いておいて、緑茶だったりアセロラといったね12種類のポーションから気分に合った味を選んで水かお茶を足して飲むということなんですね。でこれまでの清涼飲料との違いは温度と味、香りですよね。真空断熱加工の専用ボトルというのは作りたての温度を2時間ほど維持できるんですね。
なるほど。でそれにこれ見てみると、うん、清涼飲料では今までちょっと使えなかった固形分、うん、固まってしまうもの、
はい、
それから油分を含む原料みたいなものを採用できるようになったということで、うんうん、美味しくなってるってことなんですか、
はい、そうなんですね。で果実丸ごとの成分を凝縮したオレンジだとか深い味わいのエスプレッソといったようなね、いずれもより香り豊かに仕上がってました。
あ、今までその缶飲料とかで使えなかった成分っていうのが使えるっていうと、まあ、そうやって味の良さにつながるってことなんですね。
そうなんですよね。
あのマイボトルを持ってきても、うん、飲み切ってしまうと、うん、結局その後は普通に缶飲料買っちゃうっていうことが、
そうですよね、
多かったから、
はい、
その空のマイボトルをどんどんまた補充していけるっていうのは嬉しいですね、うんうん。ちなみにこのドロップは都内のセブンイレブン20店舗で現在テスト販売されているそうです。
その後就活。
と言っても就職活動ではありません、はい、終わる活動と書く就活、最近この言葉を見かける機会が増えましたよ ね、
そうですね、
実は去年の流行語大賞トップ10にもノミネートされていますし、うん、人生のエンディングへの関心が高まっているということなんでしょうか。
そうなんですよね。本当にこの去年から今年にかけてね、この言葉よく聞くようになりました、はい、例えばイオンが開催した就活セミナーには年間2万人が参加してるんですね。
そんなに。
そう、はい、あと旅行大手のクラブツーリズムでは去年ね、就活講座を開講して、はい、都内の納骨堂見学ツアーというのを実施したんですね。
あのクラブツーリズムってあの、うん、どちらかというとミドルエイジ以上にこう人気のある旅行会社ですけども、はい、納骨堂巡るツアーですか。
なんかすごい複雑なものもありますけどね。
なんかかなり複雑な気分ですね、
はい、あとね、インターネットのプロバイダーのニフティですね、はい、は今年6月に就活サイトをオープンして葬儀や墓、遺品整理といった業者と連携してね、資料請求だとか見積もり依頼などのサービスというのを提供してるんですね。まあ、今就活というのは業界の内外から熱い視線が注がれてるんですよね。
じゃあこの人生のエンディング、就活については番組の後半でちょっとじっくりお話を伺わせていただければと思います、
はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回は理想のエンディング最新案内と題してお届けします。
まあ、その先ほどから出ている就活、はい、ね、もうなんか最近はですね、就職活動の就活から始まって婚活、妊活なんていう言葉も聞いたりしますけどね、はい、で最後ね、死んじゃう時も考えるということで就活と、はい、でその就活の基本って言いますと、やはりその生前に、うん、お葬式ですとか、はい、お墓の準備をしておくことが、まあ、メインだと思うんですけれども。
そうですね、まあ、以前この番組でもお話ししたんですけれどもね、葬儀は異業種の参入が相次いでいて競争が非常に激化してるんですよね、はい、で一方で供養産業として葬儀や仏具に比べるとこれまで成熟していなかったお墓なんですが、はい、これについてもここ数年ね、多様化が明確になってきたというふうに業界の人は話してるんですよね。
お墓ですか、じゃあ今回はですね、そのお墓、お葬式といったものの最新事情をご紹介していただくという形になるんですが、はい、あのお墓っていうとですね、例えばほにゃらら家の墓みたいな感じで、はい、代々継承していくことを前提としているものがあるんですけれども、はい、そのだんだん家の制度みたいなものっていうのがこう崩壊してきたりですとか、はい、あと少子化によって継続をこう維持していくことっていうのが難しくなっているっていう現状がまずありますよね。
そうですね、最近はね、次の世代が守ってくる保証がないだとかね、家族単位の大きな墓石を建てる魅力を感じないという人が増えてるんですよね、うん、でそんな声を背景にして今注目されているのが後継ぎを必要としない樹木葬墓地なんですね。
樹木葬墓地、はい、まあ、要するに木に葬るということなんですけれど、
は
い、
これはですね、墓石ありますね、これの代わりに樹木をシンボルにした埋葬方法で自然葬とも呼ばれるんですね。で99年に岩手県のお寺が誕生させたというのが最初なんです。で死後は自然に帰りたいと考える人などに受け入れられてきたんですね。
なるほど、お墓ではなくって木の下に眠ると、
はい、
費用があんまりかからなそうですね。
そうですね、お墓を買うのに比べると費用は圧倒的に安く済むんですね、はい、埋葬の方法も、まあ、樹木の下にそのまま遺骨を埋める方法だとか骨壺や専用の袋に入れて納める方法、それに共同でね埋葬する方法といったのはいろんなケースがあるんですね、はい、去年都立の小平霊園で募集した樹林墓地というのはおよそ16倍の人気だったんですね。
なんかお墓も競争率が高いっていうのは大変ですけど、この樹林墓地というのはですね、ネムの木といったような落葉樹の下に共同埋蔵施設を設けたスタイルなんですけれども、うん、500の募集に対して応募がなんと8000、
うん、
でそのうち生前のお申し込みが7000以上もあったということで、本当皆さんその自分のエンディングって気にしていらっしゃるんですね。
そうですね、そういう人が本当に最近増えてきたということで、うん、やっぱりその自分らしくエンディングを迎えるっていうね、うん、それも含めてプロデュースする、エンディングをプロデュースするっていう概念がね非常に、高まってきてるんで ですね。あともう一つ、自然志向の人に人気なのが海洋散骨なんですね。
それはわかります。
そうですね、うん、最近こうじわじわと人気が高まっている埋葬法なんですけれども、はい、これはその船をチャーターして散骨する方法、はい、それから複数の家族が合同で散骨する方法、はい、そしてね、散骨には立ち会わずに業者に委託するという3つのケースがあるんですね、うん、でこの業者に委託するというケースが圧倒的に多いということなんですね。
これご自身では散骨はしないということなんですよね、
う
ん、
そうですね。でこの海への散骨は90年代にね、法務省から節度を持って行うならば遺骨遺棄罪には当たらないという見解が出されてから一般に行われ始めたんですよね。
そうですよね、遺骨を、ね、捨てちゃダメっていう法律あるわけですよね、うんうん、ちなみにこの海洋散骨っていうのはどれぐらいの費用がかかるものなんですか、はい、
ケースにもよるんですけれどもね、船をチャーターして散骨する場合、海洋散骨を手掛けるブルーオーシャンセレモニーでは23万円程度からのものもあるようなんですね、うん、で業者に委託するケースではこの7月低価格追加料金不要というのを謳って業界をね、席巻するユニクエストオンラインが一律5万5000円で海洋散骨を代行するプランを始めたんですね。
一律5万5000円で相当安いですよね、うん、お墓建てることと比べたら、ね、うん、お花を買って、お線香を持って、うん、桶に水を汲んでっていうそのお墓参りのスタイルっていうのも変わってくると思うんですけれども、はい、あのお墓参りと思い出したのが、うん、ここ数年、うん、あの自動搬送式の大規模納骨堂みたいなものが、うん、はい、特に都会を中心に広がってきているものがありますよ ね、 そうなんですね。
この手の納骨堂の多くは継承を前提としない一代限りの永代供養墓なんですね、はい、で一般的には寺院の敷地内に建てられているんですね、うん、で遺骨を納めた納骨箱というのは普段は収蔵庫で保管管理されてるんですね、はい、で参拝者が IC カードだとかタッチパネルで操作すれば納骨箱が参拝ブースまで自動的に運ばれてくるという仕組みですね。
なんていうかあのね、高度な物流倉庫みたいな印象がちょっとあるんですけど、
あとあの駐車場のね、
立体駐車場ですよね。なるほどなるほど、うん、
でこの収蔵庫にはね、数千という多くの納骨ができるわけですから、はい、単価を下げることができて都心に墓を建てることに比べれば手頃な値段なんですね。で休憩室だとかね、セレモニーホールといったものもあるんですよね、はい、なので墓参りから法要まで同じ場所で行うことができるわけですね。例えば今年2月にオープンした墨田区の大徳院両国霊園というところでは、はい、現在までに1700件の購入があって、このうちの6割が生前の購入なんですね、うんうん、まあ、子供に負担をかけたくないというふうに考える人が大半だということです。
あ、なるほどですね、うん、この納骨堂の場合はいわゆる檀家さんにならなくても OK で、うん、永代供養がついて後継ぎがいなくても無縁にならずに、うん、まあ、管理費を払い続けていれば合葬もしないということなんだそうです、うん、まあ、これまでの形の家のお墓と永代供養墓のいいとこ取りっていうのが人気の要因なんですね、うん、まあ、あのこういった納骨堂っていうのはその先ほどの大徳院両国霊園もそうですけど、交通の便がいいところっていうのが多い印象がありますね。
そうですね、まあ、こうした立地条件に加えて便利さもね、驚くほどなんですよね。大半が屋内になるので草むしりのような墓の手入れというのがいりません。でそれにね、聖火はすでにセットされているので、はい、焼香台でお焼香をして手を合わせて故人を偲ぶだけでいいんですね。で都心に住む人にとっては強力な選択肢の一つになっていくんではないでしょうかね。
お墓あるいは埋葬の選択肢っていうのは今やたくさんあるんですね。ただその亡くなった後もお墓っていうのはずっと続いていくものですから、はい、そうですね、うん、決めるってなるとなかなか難しい印象があります。
その通りですね。だから自分の一存で決めてしまうとね、トラブルになることもあるので、これは注意が必要ですよね、うん、お墓は亡くなった人のものであると同時に残されたね、供養する側のものでもあるわけですから、一人で勝手に決めるんではなくて、それにお墓にね関わっていく人と相談して決めるべきでしょうね。
そうですね、うん、それをきちんと踏まえて考えたいですね。はい、 さあ続いてはお葬式についてなんですけれども、うん、こちらもなんかいろんな葬儀が出てきているようなんですよね、
はい、最初にねお話したんですけれども、今葬儀というのは非常に競争が激しくなってきてるんですよね、はい、で葬儀1件あたりの単価や規模が下がっているんです、うん、でこの流れに拍車をかけているのがネットを中心に葬儀ビジネスを展開していく会社ですね。例えば追加料金不要の定額葬祭サービス、小さなお葬式を提供するユニクエストオンラインの場合ね、サービスを始めた2009年の秋から今年の6月までの累計依頼数が3万5000件を突破して、まあ、非常に勢いを高めているんですよね。で同じく定額サービスのイオンのお葬式といったようなものも料金が明快で、低料金のビジネスモデルに支持が集まっています。
この手の新規参入業者は自社で葬儀を請け負うのではなくて、うん、提携する葬儀会社を紹介してその手数料で利益を得るという形をとっているんですよね、はい、でちなみに一口にお葬式といってもいくつかのパターンがありますよね、うん、はい、パッと思いつくのは親族ですとか、うん、お仕事の関係者だった方など、まあ、個人と生前に関わりのあった人たちを呼ぶ一般葬、うん、それから、まあ、ご家族、それから親しかった方だけでこじんまりと行う家族葬みたいなものが、はい、思いつくんですけど、
はい、最近ではね、告別式だけを1日で済ませる1日葬というね、新しいスタイルも登場してるんですよね。さらにね、通夜も告別式も省いて火葬のみを行う直葬といったものもあるんですね。先ほどの小さなお葬式の利用者のおよそ半分がこの直葬プランを選択するそうなんです。
まあ、そう聞くとその価格破壊も合わせて、うん、お葬式自体がコンパクト化、低廉化しているという感じを受けますが、
そうですね。ただ一方で必要な部分には手をかけて個人や家族が希望するスタイルで見送るケースというのも増えてるんですね、はい、でこれまでは同じような葬儀ばかりだったわけですけれども、小規模な家族葬が主流になって終活が広まってきたということもあって、葬儀についてね、具体的な要望が出てくるようになってきたんですね、うん、例えばその個人が好きだった音楽を流したりだとか、写真や映像を映し出すといったように演出に一工夫した葬儀も見られるようになってます
ですね、うん、まあ、こういうニーズの変化に対して葬儀会社もそのいろんな変化っていうのが求められてくるわけですよね。
そういうことですね。でかなり個性的なお葬式というのも増えてきてるんですね、はい、例えばキッチンやダイニングがついた会場でゆっくり別れの時間を過ごすというリビング葬だとかね、ステンドグラスがしつらえられたホールでキャンドルを灯しながら見送るといったように、本当にいろんな、ね、お葬式が登場してきてるんですよね。
本来やっぱりお葬式ってすごい悲しいものじゃないですか、はい、でもリビングとかキッチンがあって、うん、つろげるっていうことなんですかね。ちなみにお葬式の形式だけではなくて、うん、その葬儀に使うものでもその人らしさを演出できるものっていうのが最近出てきているというふうに本誌には書いてあります。
そうなんですね、棺だとか死に装束でもね、自分らしさ、個人らしさを出すことができるようになったんですね、はい、例えば白のイメージが強い仏衣に花をあしらったりだとか、はい、個人が愛用した着物を着せるということを希望する人もいるそうなんですね。それに棺も環境に配慮したエコのものを選ぶ人もいるそうなんです、うん、生前ね、そのエコ意識が高かった人であれば最後までね、社会の役に立ちたいと思うだろうなということで遺族がね、選ぶケースが多いようです、うん、あとメッセージとか絵を書き込んで強化段ボールで作られた棺なんていうのもあるんですね。
これ見てみると寄せ書きみたいに、うん、その強化段ボールの棺にメッセージをみんなで書いて、うん、見送ろうというものなんですよね、はい、これはちょっといいなと思いました、うん、まあ、その最後に対するこだわりといいますか、うん、はい、そのいろんな人生の終わらせ方っていうのがあるんですね、うん、エンディングビジネスはまさにこれから戦国時代、お葬式はお墓に求める、ニーズ、まあ、それがどんなふうに変化していくかというのをいかにキャッチするかが鍵となりそうです。今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介した内容をビジュアライズしてですね、より詳しくご紹介しております。いろんなタイプのお葬式や供養の仕方について、まあ、なかなか人には聞けないお値段、
そうですね、
これ実はすごく大事だったりするんですけれども、はい、紹介しておりますのでぜひチェックしてみてください。バービックアップ、今週は理想のエンディング最新案内と題してお届けしました。
チェックマンスチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何でしょうということで、今週は久しぶりにチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
アロハ。
おっと、いきなり南の島感満載でございますね。
アミーゴス。
え、南米
チェックマンだよ。最近私非常に気になっている雑誌がありまして、ちょっと多媒体の話になってしまって恐縮なんですけども、はい、女性誌のキャンキャン、ご存知でしょうか。
はい、ファッション誌ですよね。
はい、最近大々的に路線変更をなさってましてですね、はい、プニコが可愛いという特集で、
はいはい
はい、ファッション誌業界を震撼させまして、要するに女性はちょっとぽっちゃりぐらいが可愛い。
プニプニのプニコ。
そうなんですね。と思ったらその次の特集が最低女子の特集でして、これ最低女子と書いてズボカワと読むんだそうなんですけども
何、はい、ですかその強敵と書いて友と読むみたいな。
そうですね、とりあえずその何です、カバンの中はぐちゃぐちゃ、
はいはい、
部屋には開封済みのポテトチップの袋そういった女の子は今来てるということで、最新号の見出しに私はまたしもやられてしまいました。
どうぞ。
はい、 TNJ。
TNJ
はい、これは何でしょう。
全く想像ができない。 TNJ
はい、これは大したことないじゃんぐらいが女は怖いと
そうないじゃんを NJ っていうのはちょっとなんぼなんでもどうなんだ箱本。
はい、はい、しかし私はあえて問いたい。それでブランドが作れるのかと。
大したことないじゃんですもんね。
デフレスパイラルに陥っていないかと。それで読者はついてくるのかと。しかし、うん、昔のように背伸びをしてこそ、うん、ファッション誌の使命というのを果たせる面もあるのではないでしょうか。私はあえてそう問いたい、
うん、
今日はちょっと私いろいろズバズバ切っていきたい気分ですので、このまま本題に入らせていただきますと。
あ、これ本題じゃなかった
んですね。これは本題ではございません。
今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
はい、本日ご紹介させていただくアイテムはですね、 Google が発表いたしましたネクサ7です。
出ました。これ聞きたかった。
本題いきなり王道、
ね、
だがしかし、
ほう、
これは待つべき。
えそうなの。
だって
ストップ、
よりスリムになって、
はい、
クワッドコアのプロセッサーが乗って、はい、ラムの容量は倍増、
はい、
ね、すごくサクサク動くっていう評判でございますよ。
だがしかし、
だがしかし
CPU は実は最新のものではございません。
クアルコムのスナップドラゴンかなんかですよね。
はい、これはですね、すでに新しいネクサス7が採用している CPU よりも新しい世代の CPU を採用しているスマートフォンが国内でも発売されておりまして、
はい、
それに比べると処理能力はいかがなものかという、まあ普通に使っている分にはきっと差は感じないレベルなんでしょうけれども、バッテリーの持ちも前モデルに比べてさほど変わらないと思われるので、
うん、
これは旧機種で十分な方も結構いるんではないかというふうに思われるんですが。
なるほど、
はい、もちろん液晶画面が 1920×1200 ということで非常に高精細なものになってますので、うんね、はい、映画などを見たい方にはぴったりのものかもしれないんですけれども、
うんうん、
Google のタブレットがフル HD になったということはですね、
はい、
これは次に出る iPad mini も必ず
レティーナ液晶だ
なると、というかならないともう対抗できませんので。
それはそうですよね、
はい、これはちょっと待ってみてもいいんではないでしょうかと私はあえて言いたい。
いや、非常に納得できましたじゃあ、まあ、多分厳しい点がつくんでしょうけれども、はい、100万ずつスコア参りましょう、はい、この新しい Google の Nexus 7、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、 Google には業界を引っ張っていっていただきたいでごわす。
なんで鹿児島弁なんだろう
ドはどこにドがついてんの
ド、はい、8点ということで。
あれ、
なんかちょっと最後になんかひよってません、うん、最後にひよってません。
あれ、
これからもカッティングエッジな新商品を期待しておりますので。
チェックマンズチェックのコーナーでした。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで今回は就活エンディングビジネスのお話だったんですが、
はい、
編集長ご自身の人生のエンディングって考えたことあります？
いやー、 まあ、この記事をね、読んでいろいろ考えさせられたんですけど、全く考えてませんでしたね。
実は僕もそうなんですよね。だからその就活講座に2万人とかって聞くと、うん、俺そんなに意識低いのかしらってこう、ね、不安になっちゃったりしたんですけども、
うん、ただ本当にそういう意味で言うと、ちゃんと考えなきゃいけない問題をただ単に見て見ぬふりをしているだけの自分っていうのもいるわけですね。だからすごく重要なことじゃないですか、本当はね。でもしかしてね、いつどうなるかはわからないわけですから、そういう準備っていうものを自分なりにしておく必要があるんだなということをですね、ちょっと思い知りましたね。
人生のエンディング、しっかり考えるエンディングでした。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly, 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 Weekly,